賛美を捧げていきましょう。雨を降り注ぎ、聖歌です。ララララララララ。3、はい。雨を降り注ぎ、恵みたもごと。神は愛をもって、誓いたまえり。夕立のごと、甘つ恵みを。イエスよ、今ここに注ぎたまえや。アメン。ハレルヤ、愛する天のお父様。この朝を心から感謝いたします。どうぞ主よ、今日も私たちにあなたのくすしい御言葉に目が留めるように助け導いてください。聖霊様が今この場所に豊かに臨んでくださり、霊の目を開いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。2017年2月20日月曜日、幸いな人をお持ちの方は2月号の20日のページをお開きください。本日の聖書箇所は第一歴代史12章1節から18節です。ダビデがキシュの子サウルのゆえにまだチケラブに引きこもっていたとき、チケラブの彼のもとに来た人々は次の通りである。彼らは勇士たちの中で戦いの加勢をした人々であり、弓を持った者、石投げ、弓矢に、右手も左手も使う者で、サウルの同族、ベニヤミンの出であった。頭はアヒエゼル、次はヨアシュ。彼らはギブア人シェマーの子、エジエル、ペレテ。彼らはアズマベテの子、次にベラカとアナトテ人エフー、ギブオン人イシュマヤ。彼は30人の中の勇士で30人の長であった。次にエレミア、ヤハジエル、ヨハナン、ゲデラ人エホザバデ、エルーザイ、エリモテ、ベアルヤ、シェマルヤ、ハリフ人シェファテヤ、エルカナ、イシヤ、アザルエル、ヨエゼル、ヤショブアム。これらはコラ人である。ヨエラ、ゼバレヤ。これらはゲドルから出たエロハムの子らである。またガド人から離れてアラノの要害を指してダビデのもとに来た人々は、勇士であって戦いのために従軍している人であり、大盾と槍の備えのあるものであった。彼らの顔は獅子の顔で、速く走ることは山のカモシカのようであった。その頭はエゼル、第二はオバデヤ、第三はエリアブ、第四はミシュマナ、第五はエレミア、第六はアタイ、第七はエリエル、第八はヨハナン、第9はエルザバデ、第10はエレミア、第11はマクバナイ。これらはガド族から出た軍の頭たちで、その最も小さい者も一人が100人に匹敵し、最も大いなる者は1000人に匹敵した。この人々は第一の月、すなわちヨルダン川がどこの岸もいっぱいに溢れるとき、これを渡った者たちである。彼らは谷にいた人々を全部、東に西に追い払った。さらに、ベニヤ民族とユダ族からも、要害のダビデのもとに来た者があった。そこでダビデは彼らの前に出て行き、彼らに答えて言った。もしあなた方が穏やかな心で、私を助けるために私のもとに来たのなら、私の心はあなた方と一つだ。 もし私の手に暴虐がないのに、私を欺いて、私の敵に渡すためなら、私たちの父祖の神が見て、お裁きくださるように。その時、御霊が補佐官の長アマサイを捕らえた。ダビデよ、私たちはあなたの味方。エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる。平安があるように、あなたに平安があるように。あなたを助ける者に平安があるように。まことにあなたの神はあなたを助ける。そこでダビデは彼らを受け入れ、タイの頭とした。アーメン。それでは、主からの示しをいただくために黙想する時間を持ちましょう。それでは、示された方から分かち合っていきましょう。で、私は18節から、御霊が補佐官の長アマサイを捕らえたと書いてあって、御霊の働きがここにもあるなということを思いました。また全体を通して、ダビデのもとに勇士たちが集まってきているのを見て、とても人望のある人だなということを感じました。
私は8節で、この戦いの備えをした人たちが集まってきた、戦いのために従軍している、その心が備えられていて、さらに大盾と槍の備え、この具体的な備えもある者たちが、ダビデのもとに助けてとして集まってきたんだなというところに目が止まりました。
それでは内容を簡単にまとめていきます。ダビデが、サウルのゆえにツケラグに引きこもっていた時に、彼のもとに、勇士たち、戦いの加勢をするために人々が集まってきました。さまざまな方々が集まってきて、ダビデは彼らに、あなた方が私を助けるために来たなら、あなた方と一つだということを宣言し、また、アマサイという人が、私たちはあなたの味方ですと答え、ダビデは彼らを受け入れました。では、神様はどのようなお方でしょうか。また私たちに自分に何を語っているでしょうか。黙想する時間を持ちましょう。それでは、神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。分かっちゃいましょう。私は、この18節を通して、苦難の時にも味方がいる、聖霊に満たされた味方がいるという約束をいただきました。また、18節に書いてあるように、父なる神は、この選ばれし者、主を愛する者を助けるお方であるということを教えられました。さらに18節からですが、平安があるように、あなたに平安があるように、あなたを助ける者に平安があるようにと、相手を祝福し、また自分自身にも平安があるようにと言われた気がします。
はい、私は18節のところで、聖霊なる神様は、神様の御心をもって人々の心を、感動させ、また神様の御心を話し行うようにしてくださるお方であると思いました。アマサイを捕らえて、ダビデを祝福し、またダビデの心を大胆にさせてくださいました。また2節から7節のところで、このベニャミン家紋の勇士たちが、サウロと彼らは同じ家紋でありましたけども、でも 彼らはこの血肉や、人間的なそういう関係よりも神様が王様として選ばれたダビデを、王様として仕えることを、願ったということから、彼らは神様の国を神の国を最も大切に思って個人的な関係や人間の血肉にとらわれていなかったんだなというところから模範を学びました。
はい、私も似てはいるんですけども、このガト人もまたサウルを支持する、当時支持する人たちが多かった中で、そこから離れてダビデのもとにやってきた人々がいたんだなということ、その世の風潮とかまた世の圧力にこう逆らってでも神の御心を見極めることのできた人たちがいたんだなということを非常に思わされました。そして神の戦いに加勢した人たちの名前がしっかりと記されているんだなということ、それが神様ご自身に覚えられているんだなということを思わされました。また18節のところで、この御霊が補佐官の心を捉えて告白させた、この告白を聞いて、御霊によって告白するものをこのダビデがタイの長として、このタイの頭として、他の人がまた彼に従っていくようにしたんだなという、ここから何か、これをすごく私は今日は模範としていただくことができました。以上です。
はい、私も18節からいくつか語られました。その中でもこの補佐官を通して聖霊様が働かれているように、この聖霊の神様はご自身の民を平安で包み、また実際的に助けてくださる方だと教えられました。以上です。
もう一つ示されたのが17節から18節で教訓ですけれども、神様が選ばれて立てたものを助けることが、助けまた神様に仕えることだなということを思いました。以上です。
はい、それでは、生活の適応のために黙想する時間を持ちましょう。それでは生活への適応の分かち合いをしていきましょう。私は昨日ちょっといろいろあって、人間関係の中で、失望していたことがあったんですけれども、この18節の平安があるようにと、あなたに平安があるようにということを、御言葉を黙想していて、むしろその方のことをよく理解するチャンスが与えられたのではないかなということを思わされました。私自身がもっと人々を理解していく、そういう器を広げていく今チャンスにあるのかなということを思わされて、もう少しその方のために本当に集中して祈って研究していきたいなということも思わされました。
はい、私は開拓宣教の働きをしながら、疲れが溜まったりすると休みたいなという思いが強く出てきたりする傾向があったんですけども、今日の御言葉の一節と八節が特に目に留まって、彼らは勇士たちの中で戦いの加勢をした人でありと書いてあって、また、彼らは勇士であった戦いのために従軍している人であり、大盾と槍の備えのあるものであった。彼らの顔は獅子の顔で、走ることは山のカモシカのようであった。このように神様の国のためには して力強いそういう勇士たちが必要であるんだなということを強く思いました。ダビデを助けたこの勇士たちのように自分も本当に自分を捧げて戦いのために、戦う力強い勇士となりたいなと思いました。またこの宣教の働きをやっぱり自分一人ではすることができないことを思って、この戦いのためにこのような力強い勇士たちが必要だなと思い、神様にこのような一緒に戦うことができる神様をたまに献身する勇士たちを与えてくださいと、祈ろうと思いました。以上です。
はい、私は昨日幼稚園のお母さんたちの集まりがあって行ってきたんですけども、夜に行ってきたんですけども、そこで私自身が牧師だというお話で何をしているのかっていうことを、話していた時に、一人のお母さんが本当にこう御霊に満たされて話し始めたなと感じたんですけど、自分自身がこうクリスチャンだというお話をしてくださって、でどうして救われたのかっていうのをすごい感動を思い起こしながら話してくださったんですね。でそしたらもう一人のお母さんが少しこう自分自身がクリスチャンだということを多分言えなかった人だったと思うんですけども、その人も口を開き始めて、すごく不思議だなと思って見ていたんですが、今日の聖書箇所を通して、こう18節で、その時御霊が補佐官の長アマサイを捕らえたといって、こう御霊によって語らせた、御霊によって語らされた、語った人たちがこう起こされていった、助け手のために、主の戦いのために。で、彼らがこのリーダーとなっていった、隊の頭となっていったというところを見たときに、神様がこう戦いのために、リーダーとなる人たちを今起こしておられるんだなということを悟ることができました。なので、この二人のお母さんのために、今日は祈りたいなと、思いました。この幼稚園の、で救いがどんどん起こされていくと本当に昨日確信を持ったので、そのために今日は祈っていきたいなと思いました。以上です。
はい、私はとても、シンプルなんですが、18節で補佐官を通して聖霊様が、誠にあなたの神はあなたを助けると言われました。今日久しぶりに、説教を取り継がせていただくんですが、本来来る予定の方が、いらっしゃらなかったりとか、来るメンバーがちょっとまた変わったりとかする中で、自分自身も本当にこう、いろいろと、考えていたんですけども、何よりも聖霊様ご自身が助けてくださるという、平安と、確信をいただいたことを感謝いたします。以上です。
では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日のこの御言葉の時間を感謝いたします。私たちに必要な御言葉をお与えくださりありがとうございます。どうぞ今日の御言葉を握りしめ、一日を生きることができますように、聖霊様が助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として 世界中の賞賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。